今日私は説教のタイトルに私の願いと神様の願いというタイトルをつけました。私たちは誰でも願いを持って生きているように思うんですね。子を持つ親でしたら、親としての願いがありますし、子供は子供で願いを持って生活しています。夫としての願い、妻としての願い、仕事をしていれば、職場でのさまざまな願いもあると思います。若い人は若い人の願いがあり、また年を重ねた方は年を重ねた方なりの願いがあるわけですね。こうした願いを、ニーズっていう言葉に置き換えて考えるならば、私たちが暮らすこの社会、そうした願いに応える、ニーズに応える形で出来上がっているのかもしれない。ある人そんなことを言ってました。ただ一方でですね、願いっていうことを考えるときに、しばしば私たちは本当に願っているものでないものに一生懸命すがりついてはいないだろうか、本当に自分が本当に一番願っていることじゃないものを一生懸命追い求めているっていうこともあるように思うんですね。聖書にこんな話があるんですけども、ユダヤの都のエルサレムにベトザタという池がありました。今もあります。1月に私そこ行ってきましたけれども、でその池はですね、時々、そこから温かなお湯がですね、泉がぷくぷくっとこう吹き出して、水面を揺らすんですね。でイエス様の時代、その水面を揺らすのは天使の仕業だというふうに言われていたようです。で最初にその水面が揺れた時に、最初に、そこに入った人の病気は癒される、願いが叶う、そういう言い伝えがですね、ユダヤ全土に広がったんですね。ですからベトザタの池の周りには、病気を抱えた人とか、いろんな方たちがそこにこう いたわけです。である日イエス様がそのベトザタの池に行きますと、大勢の人々がいる中でですね、一人の人にイエス様注目なさったんですね。でその人は38年間本当に重い病で悩む人でした。でイエス様はしばらくその人をご覧になってですね、よくその人の状態を観察されて、目をご覧になって、表情を見て、また服装を見て、その姿をよく見た上で、イエス様は彼に向かって最後にですね、よくなりたいかってこう聞かれたんですよね。よくなりたいからそのベテルザタに来たんですけれども、イエス様はそういうふうに、よくなりたいかっていうふうに聞かれたんです。そしたら彼はですね、よくなりたいですって答えなかったんですね。その問いかけによって引き出された彼の思いはですね、周りの人たちに対しての不満、他の人々と比べて自分はどんな惨めなものであるか、どんな惨めな存在であるかっていうことを訴えた。どれだけ周りの人や今まで育ってきた環境の犠牲者なのか、もう切々とですね、イエス様に訴えたんですよね。いかがでしょうか。もともと彼は良くなりたいためにそこに来たんですけども、今彼の心、彼の願いというのはちょっとずれてしまっている。私たちが口にする願いや心に浮かぶ願いとは、とっても不思議なものだなと思うんですね。本当は何を願ったらいいのか、よくよく考えてみますと、結構私たち曖昧なのではないか。この38年間病気で苦しむ人のように、本当は病気が癒される、回復する、で、そのことを求めてそこまでやってきたのに、いつの間にか願いが別のところに移ってしまって、自分でももうよくわからなくなってしまっている。そういうことがあるんじゃないかなと思うんですね。あるいは場合によってはですね、本当に何を願ったらいいのかもわからない。今の自分にとって本当に何が必要なのかっていうこともわからない。で、そういうことが起こっているのではないかというふうに思うんです。で今日は、この願い、私の願いということについて、ご一緒に考えてみたいんですが、今日取り上げました聖書の箇所はマルコの福音書の第10章、バルテマイという人がここに出てきます。目の不自由な人でした。今日の願いという言葉で表すならばですね、このバルテマイという人は非常にはっきりと自分の願いを持っている人でしたね。イエス様が何をしてほしいのかって言ったら、スポンと答えることができました。今日少しこの箇所を追いながらですね、ご一緒に考えてみたいと思うんですけれども、このバルテマイは道端に座って物乞いをしていた人でした。 まあ、よく言われますが、多分朝になると家族がですね、その場所に、人通りが多い場所に彼を移動して、そしてその座った前に何か箱かなんか置いといて、そしてまた夕方になると彼を連れに来る、まあ、そんな生活をしてたんじゃないかというふうに言われています。物乞いをしていました。道端に座って、でイエス様と弟子たちがですね、そこを通ってエリコの町から出て行かれるっていうことを、まあ、彼は知ったんですね。多分目は見えなかったんですけども、本当に耳をよく神経集中して聞いていたんだと思うんですね。ですから、その道を通る人たちの声とか、その情報っていうのをその耳からキャッチしてですね、イエス様とそして弟子たちがこれからエリコからここを通って出て行かれるということを知ったんですね。そうしましたら彼はですね、大きな声で、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、そういうふうに願い始めました。いかがでしょうか。ダビデの子よ、私を憐れんでください。この言葉は、まあ、先ほどの願いとの関係で言うならば、この時のバルテマイの願いを本当にはっきりと表現しているように思うんです。しかも時々私たちがするように、あれが欲しいとか、これもあるといいなっていう、そうした類の願いではなくて、もう一つに絞られている、その絞られた結果の、もうただ一つの切実な助けを求める願いでしたね。つまり彼の願いはですね、本当に真剣な悩みの中からの真剣な願いだったと思います。聖書を見ますと、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、叫び続けました。で、周りの人たちが叱りつけて黙らせようとしても、ますます激しく大きな声で叫び続けていったんですね。まあ、ところでですね、今日私たちこうやって礼拝に集まってるんですけども、私たちはどういう願いを持ってこの礼拝に集まってきたでしょうか。イエス様が私に何をしてほしいかっていうふうに尋ねられた私たちに、何て答えるでしょうかね。ある人は神様に向かって賛美を捧げるためにここに集ってきたって、そういうふうに答えるかもしれません。説教を通して本当に神様の導きを知りたくてここに来ましたっていう方もあるでしょう。まあ、歓迎礼拝ですので、家族にもうっていうか誘われてここに来たという方もいらっしゃるでしょう。ある方はこの時のバルテマイのように、本当に神様にもう知っていただきたい願い、それも切実な願いがあってですね、それを聞いていただきたくてここに来たんだっていう方もいらっしゃると思います。確かに私たちは願いや場合によっては悩みがありますね。そうした悩みを持つ者として、今日のバルテマイの姿というのは、もう一度ですね、真剣になってイエス様に向かって訴え続けるように、教会の言葉を使わせていただくならば、一生懸命にイエス様に向かって祈りを捧げるように、そういう励ましの姿のように思いますね。まあ、少しこの願い事、まあ、私たちの捧げる祈りっていうことについて考えてみたいと思うんですけれども、願い事の祈りっていった場合、それがすぐに叶えられるかどうか分かりません。それが神様によって聞かれるかどうかは分かんないわけですね。聞いてくださるのかどうかっていうのは、これはもう神様の問題ですね。しかしそれでもですね、聖書を見ますと、祈る側の私たちの方でできることがある。イエス様はそのことを教えてくださっています。で、それは熱心に求め続ける、門を叩き続ける、探し求め続ける、でそのように私たちの願いを神様に知っていただくために訴え続けるということを、まあ、イエス様は私たちに求めておられますね。まあ、ただ今日の聖書の箇所を見ますと、私たちがイエス様に向かって訴え続けるときに、場合によってはそこに妨害とか障害物が入るかもしれませんね。そんな叫んで何になるんだって周りの人たち言うかもしれない。教会に通ってまた熱心に祈って結局無駄なんじゃないとか、それはあなた自身の勝手な願いでしょうとか、周りの人たちじゃない、今度自分の心が自分にそういうふうに語りかけてくるかもしれない。もうそういうのを聞いてるとですね、もう疲れてしまうわけですね。確かに聖書が教える信仰というのは、ご利益信仰とは異質のものです。ただ 私たち忘れてはいけないなと思うのは、弟子たちがですね、イエス様に対して、イエス様に一生懸命祈っている姿を見て、弟子たちも自分たちも祈ることを知りたいと思って、そのイエス様に対して祈りを教えてくださいお願いしたときに、なんとイエス様は日ごとの糧を今日も与えてくださいと、祈りなさいというふうに教えてくださったんですね。つまり祈りというのは決して抽象的なことではなしに、またきれい事でもなしに、非常に実際的なことだということをイエス様は説いてくださいました。私はこの説教の準備をしながら、ちょうど進学校を卒業して講座教会に赴任してきた4月に経験した出来事を思い出したんです。4月って言っても、まあ、調べてその30年前のカレンダー、コンピューターでですね、インターネットで調べましたら、1987年の4月19日の出来事だってのが分かったんですけども、私が学んだ進学校っていうのは全寮制の進学校で、私たちは結婚してすぐにその進学校に、寮生活が始まったんですね。当時妻は銀行員でしたので、そこから銀行に出勤して、で私は学校にいて、一生懸命というか、まあ、学んでいた、進学校として学んでいたわけです。でところが、まあ、妻はそうやって仕事をフルタイムで仕事をしていて、私は進学校にいて勉強している、まあ、前から言われていたんですけども、その姿を、まあ、進学校の校長先生がですね、あまりにも違う2人の姿なので、ちょっと心配されたかどうなのか、一生懸命ですね、もう仕事を辞めて一緒に学びなさいと、まあ、当時そういう制度がありましたので、家族が新学生、正規の新学生だと、その連れ合いは、聴講が無料だという制度がありましたので、その制度を使って何しろ学ぶようにっていうふうに、もう一生懸命進めてくださったんですね。で私たち、まあ、生活のことがありますので、まあ、心配したんですけれど、まあ、どうにかなるかと思ってですね、思い切って妻は会社を辞めて、そして一緒に進学校で学び始めました。でその後の生活は本当にわずかな蓄えと、本当に教会の皆さんが祈って送ってくださるサポートでですね、私たち支えられたんですね。ですから卒業して教会に赴任した時、ほとんど蓄えがありませんでした。で4月の1日から働き始めたんです。で給料日まで、まあ、牧師の給料のことを謝儀っていうんですけども、謝儀が支給されるまでしばらく時間があったんですね。でいろいろやりくりしながら、まあ、しのいでいたんですけれども、そんな中で謝儀が支給される1週間前の日曜日にイースターの礼拝があったんですね。でそのイースターの礼拝の1週間経った後が謝儀だったんです。給料の支給日だったんですね。まあ、特に講座教会に赴任してきた最初のイースターでしたので、まあ、私たち夫婦は特別な献金をしたいと、そういう思いでいました。でもお金がない、残ってないんです。で一応2人で決めた額があったんですけれども、その額を捧げてしまったら、お札は全部なくなってしまって、小銭だけしか残らないっていうことが分かったんですね。で今朝妻とその話していましたら、銀行の給料日が10日か15日だったので、ちょっとそのペースでやってて、うまくその25日までいかなかったって話をしてたんですけれども、まあ、そんなことがありました。まあ、その晩ですね、2人で会議を開いたんですけれども、明日どうしようか相談しました。で実は当時駅前のパン屋さんでですね、パンの耳を無料で配ってるっていうのを私知ってましたので、もうそうだと、もう最後はもうあそこに行くしかないと、あそこに行けば、まあ、どうにか1週間どうにかなるだろうということでですね、その晩祈りながら、まあ、相談して、そして翌日予定通り、まあ、捧げようというふうにして、そして捧げたんですよね。9時の礼拝が終わって11時の礼拝の時に、私は一番最初の時に高等科の教師をしていました。ですので昔の旧園舎の向こう側の方に行って、スミレ組のクラスの前あたりだったと思いますけれども、後ろから当時講座教会の教会学校の校長先生を されていた宮崎先生がですね、走って私の方にやってこられるんですよね。松本先生っていうんです。それでそう言ってですね、先生が私に封筒をこう差し出すんですね。 で、ある方が先生にということで預かりましたって言ってこう封筒を手渡されたんです。で、私、先生もそれ何が入ってるのか分からなかったと思いますが、私も 何をいただいたのかよく分からなくて、で、後になってそれを開けてみましたら、ちょうどその朝献金した額の10倍のお金がその中に入ってたんですね。もう謝儀が支給されるまでの1週間余るぐらいのお金がそこに入ってたんですけども、本当に幽霊杯にさらに感謝の捧げ物をすることができましたけども、私は生きて働かれる神様を知ってちょっと怖い感じがしました。まあ、あんまり誰その時はですね、誰にも話してないんですね。私たちの家計が今こういう状態だっていうのは生島先生にも話してないし、長老にも話してないし、誰にも話してない、もう2人しか知らないことです。で、その夫婦で神様に祈って、まあ、あとはパン屋さんと、パン屋さんのことも考えながらですね、まあ、どうにかなるだろうということでいたんですけども、しかし今から考えますと、伝道者としての最初の時ですね、4月、あのイエス様の荒野でサタンの誘惑ではありませんけれども、日ごとの糧を与えてください、それを誰に対して求めるのか、誰に対して求めるのかっていうのを、なんか神様は私たちにはっきりと教えてくださったように思うんですね。本当に忘れられない、そうした経験になりました。ちょっと話を元に戻しますけれども、ですから祈りっていうのは抽象的なものではない、本当に切実な問題として祈っていい。それも食べ物のことを求めなさいってイエス様おっしゃる。日ごとの糧を今日与えてください。それははしたないことでも何でもない、必要があるんだったらそれを真剣に求めなさい、イエス様ご自身が教えてくださったわけですね。今日の聖書の箇所に戻りますけれども、この時バルテマイは目が見えませんでした。ですから主を憐れんでください、叫び求め続けました。で、それに対して多くの人々が彼を叱りつけて、そして黙らせようとした。そして大変興味深いなと思うんですが、バルテマイが道端から立ち上がって、普通の人が普通に歩くその道の上に立とうとした途端に、盲人であるお前にあてがわれている場所はここだよと言わんばかりに、そこから引きずり下ろしてですね、彼らが立っていた道、彼らが普通に歩いていた道からものすごい力によって引きずり戻されて、その元の道端に彼は座らせられるわけですね。でもどうでしょうか、ここに出てくるバルテマイはめげませんでした。訴え続けた、祈り続けたんですね。そしてどうでしょう、49節を見ていただきたいんですけども、本当に幸いなことにイエス様が立ち止まってくださった。そうです、イエス様という方はこのバルテマイの訴えに立ち止まってくださる。ご自分の予定を変更し、バルテマイのために時間を使ってくださった。イエス様はですね、あの男を呼んできなさいって言われました。そして呼んでこられたバルテマイは何をしてほしいのかってイエス様から尋ねられたんですね。いかがでしょう、この何をしてほしいのかってイエス様の言葉というのは、願い事があるんだったらもう遠慮せずに、隠すことをせずに、もう願い事を残らず話してごらんなさい、励まし促す言葉ですね。それに本当に促されるように、励まされるように、背中を押されるように、先生目が見えるようになりたいんですってこういうふうに答えた。それを聞いたイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったって言って、その彼の目を癒してくださったんですね。実は今日読まなかったんですけれども、旧約聖書の詩編の50編の15節にですね、こういう言葉があるんです。このバルテマイのこの出来事をよく表している言葉だなと思うんですが、今日この説教のアウトラインに書かせていただきました。私たちの共同訳、新共同訳聖書ですと、こういうふうに訳されているんです。それから私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう、そういう言葉ですけれども、昔講座で使って、この講座協会で使っていた口語訳聖書ではですね、こういうふうになっていました。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう、というふうに訳されていたんです。いかがでしょうか、今日ここに登場するバルテマイがまさに彼自身の悩みの日です。その悩みの日にイエス様を呼ぼうとした理由が、この詩編50編の15節に隠されているように思うんですね。で、その理由というのは何か、神様ご自身が悩みの日に遠慮せずに私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう、 そうに私たちに言ってくださっているということです。それが理由です。そしてそのことが今日お読みしましたマルコの福音書において、このバルテマイに起こっていること、バルテマイと出会ってくださったイエス様のお姿に、悩みの日に私を呼べ、遠慮なく私を呼べ、私はあなたを助ける、その主なる神様のお姿がですね、はっきりと現れてるんじゃないかなと思うんですね。いかがでしょうか。私たちこうやって聖書を読んでるんですけども、聖書ってどんな書物ですか、まあ、時々新しい方からそういう質問を受けますね。でそういうに尋ねられるときに私は必ず答えるのは、聖書は神様の自己紹介の書なんですよっていうふうにお話します。新学校ではですね、啓示の書っていうちょっと難しい言葉を使うんですけれども、啓示の書っていうふうに教えていただきましたけれども、まあ、意味は自己紹介の書ですね。神様ってどういう方なのか、どういうことに関心を持ち、どういうことをお嫌いになるのか、何を見ておられるのか、神様の自己紹介の書です。で聖書が神様の自己紹介の書だとするならば、今日のマルコの福音書のイエス様を通してご自身を示された神様というのは、まさに悩みの日に私を呼べと言われる神様ですね。聖書が示している私たちの神様は、悩みの時に自分のことを呼んでくれ、私の存在を無視して私がいないかのようにして、あなた悩み続けるな、悩みの時に私を呼んでほしいんだ、呼びなさい、それを私たちに願い求めておられる。つまりこれが 神様の願いですね。よく説教でもお話しするんですけども、神の願いと私たちの願いと神様の願いとに、まあ、ズレが起こることがありますね。まあ、ちょうど子供がお母さんにしょっちゅうお菓子をせがむ姿を想像するとよくわかるんじゃないかなと思います。お母さんは親としてですね、お菓子だけでは子供の健康に良くないということで、人参食べなさいとか、ピーマン食べなさいとか、椎茸食べなさいとか、まあ、場合によってはキュウリ食べなさいとか言うかもしれませんけれども、そこには明らかに親と子供たちとの願いのズレがありますね。でも聖書を見ると、少なくとも今日の箇所ではっきりしていること、神様の願いが明らかにされている。でそれは悩みの日に私を呼べっていう神の願いです。悩みの日に、悩みの時に、あなたが本当に助けてもらいたいことをしてもらいたいことを私に向かって祈れ、私がいないかのように一人で悩むな、私に呼べ、私に向かって祈れ、私を呼ぶっていうのは神様主よって呼ぶ、祈るってことですね。心の中にある願い、祈りとしてもうそれを表現しなさい、表していいんだ、もう祈りに変えて主に呼ばわりなさい。くどいようですけれども、神様は私たちに対してそのように求め願っておられる。悩みの日に私を呼びなさい、でこれがイエス様にあっての神様の願いなんですね。そしてこのことは私にとって、特に悩みの時に自分自身の心が弱い時、周りの人たちからいろいろ言われたり、もう消えてしまうような火しか灯ってないような状況です。でもそのくすぶる灯芯を消すことのない神様が、遠慮しないでいい、あなたの願いを私に向かって祈りなさい、そういうふうに促してくださっている。でもそもそもなんで神様、私に対して悩みの日に私を呼べなんて言ってくださるんだろうか、ありがたい、なんでだろうか。そしてまた呼び求めるときにですね、イエス様の お言葉のままに、何をしてほしいのかって私に尋ねてくださるんだろうか、なんで神様そこまでよくしてくれるんだろうか。それは理由よくわからないですね。でも一つ言えることは、神様が愛の方だからですね。私たちのことを愛してくださっているからです。神様私たちを愛してくださっている。ご自身の一人子さえ十字架にかけてくださるほどに、私たちを大切なものとして受け止めてくださっている。もうそれ以外に答え見つかりませんね、こういうふうに言ってくださるのは。ある人が言ってましたけども、愛には理由がないんだって言うんですね。もう本当そうだなと思います。ある方こんな話をしてました。何かあったら必ず声をかけてね、人からそういうふうに言われたとする、 もしそうに言ってくれる人が私にいたら、その人は私にとっての本当の友達ですよね。友人です。なかなかそうに言ってくれない。でも私が悩んでいるとき、困ったときに、その人に声をかけずに、後から実はあの時困ってたんだけれども、あなた呼ばなかったっていうふうに言ったとするならば、その友人がっかりすることだと思います。神様も同じですね。神様も同じ。いや、それ以上でしょう。神様は私たちにとって本当に友の友、私はあなたを友と呼ぶってイエス様言ってくださりますが、友人以上の方、私たちの天のお父様です。で、そのお方がですね、お前悩みの日に俺を呼べ、まあ、わざわざそういうふうに言ってくださる。私たちが本当に助けを必要とするような時にですね、主よ、私を憐れんでください、呼ぶことが許されている。いや、神様がそういうふうに呼ぶように、神様ご自身が願っておられる。このお方を呼ぶだけじゃなしに、呼ぶこと神様願っておられる。つまりこれが神様の願い、イエス様の私たちに対する願いだって聖書言うんですよね。まあ、最後もう一つだけお話して終わりにしたいと思うんですけれども、イエス様によって視力を回復されたこのバルテマイ、どうしたでしょうかね。52節を見ていただきたいと思います。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従ったとあります。説教の冒頭でお話しました、このバルテマイの居場所というのは道端でした。バルテマイは道端にいたんです。イエス様と出会う前に、本当に残念なことですけれども、私たちこういうことがあるんだと思うんですが、社会が彼に与えている場所、それは普通の人が歩く道、イエス様が進まれる道ではなくて、その端っこである道端でした。イエス様を見つけ、そして道端から立ち上がって、主を憐れんでくださいと叫びながら、その道を歩き始めようとした途端に、大勢の人たち、良識のある周りの人々はですね、お前うるさいと、彼の居場所である道端に引きずり戻そうとしたんですね。みんなそれでよしと思った。彼と相談して決めたんじゃない、社会がこの人にとっていいと思ってあてがった、彼にとってふさわしい最適の場所だと周りが決めてかかったんです。でもイエス様は違っていた。もう一度この52節を見ますと、盲人はすぐに見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従ったってあるんですよね。イエス様はバルテマイを、社会が彼に相談せずに勝手に決めて押し付けていた、その道端という居場所、そうした生き方から道のど真ん中に招いてくださった。つまり人間の願いが神様の願いと一つになった時に、彼の生き方に変化が起こった。新しい本当に人間らしい人生が始まった。いかがでしょう。盲目であった彼が見えるようになったこと自体が大変なことだったんだけれども、でもその回復した目で一体何をバルテマイ見たでしょうか。そうですね、道を進まれるイエス様を見たんですね。道を進まれるイエス様を見た。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるって、あの詩編にありました。イエス様を見て崇めた。イエス様を見て、いやすげえなと思った。その目でイエス様を見た。そして道を進まれるイエス様をしっかりと見て、そのお方から目を離さず、離れることなくその方に従っていったっていうふうに、そこまで今日は書いてるんですね。目が癒されたハッピーエンドじゃないんで、その後そういうことが出てるんです。イエス様に従う人生には生きる意味がありますね。慰めと喜びがありますね。使命が与えられます。それは神様の願いに応える人生であり、神様の愛に守られる人生ですね。私たちの心の中にある本当の願い、一番してほしいもの、それを祈りに変えて神様に私たち呼びかけていきたい。そしてイエス様の歩かれるその同じ道の上をですね、イエス様に従って歩む人生を私たち進んでいきたいと思うんです。でそれが愛と恵みの神様にとことん良くしていただいた私たちに対する神様からの願い、神の願いであります。お祈りをいたします。